民数記24章祈りましょう。主よ、阿波父よ、今日も神様の御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
バラムはイスラエルを祝福することが主の御心にかなうのを見、これまでのようにまじないを求めに行くことをせず、その顔をアラノに向けた。
バラムはイスラエルを祝福することが主の御心にかなうこと、感じたんですね。自分がイスラエルを祝福すると神様がどんどん喜んでおられる、そのことを見ていたんです。本当にすごい預言者ですね。主の御心にかなうこと、もうすでに分かった。これまでのようにまじない求めに行くことせず、その顔をアラノに向けた。まじない、占い、それをしてなかったんですね。まあこれが主だ、主のこと、主の御心だ。ギセス。
バラムが目を上げてイスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めたとき、神の霊が彼の上に臨んだ。
じゃあ神の霊がね、臨んだんですよ、バラムのところに。バラムが目を上げてイスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めていたとき、神の霊が彼の上に臨んだ。こんな素晴らしい祝福をね、バラムは受けてますね。神様の御心、良心というものと直感、良心と直感の機能がね、今生きていたんです。その上に聖霊がバラムの上に臨んだんです。全社の生贄を捧げる、その彼に主ご自身がね、彼を聖霊に満たしてくださったんです。こんなに素晴らしい祝福を受けたバラムですね。三節。
彼は彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の見告げを聞く者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉。
じゃあ自分がこのような祝福を受けたものだと、神の見つけを聞く者、本当に、彼は今私たちが22章から24章まで、彼の、この地位ですね、霊的な部分、祝福本当すごいレベルですよ。神の御言葉、神様の聖書に記録されるほどのレベルですから、一般のまじないではないんです。霊のレベル、予言のレベルも聖書に記録されるようなレベルがあるし、まあこれチンピラのね、まあ占いのお金をもらって占いをする、そのようなくらいのレベルもあるんです。しかしこのものは神の見つけをつける聞くものだと。全能者の幻を見るもの、すごいですね。ひれ伏して、目の覆いを覗かれたもの、つけだと、ね、ご説。
なんと美しいことよ、ヤコブよ、あなたの天幕は、イスラエルよ、あなたの住まいは。
こう上からこうイスラエルの地形を見ると、聖霊が臨んでね、このような言葉を言うんですよ。なんと美しいことよ、ヤコブよ、あなたの天幕はイスラエルよ、あなたの住まいは。このようなことが目が開いて 見えたんです。6節。
それは伸び広がる谷間のように、川辺の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように。
7節。
その手桶からは水があふれ、 その種は豊かな水に潤う。その王はあがくよりも高くなり、その王国はあがめられる。
このあがくということはアマレク人の王でしょ。このアガクがここに出てるんですね。サウルがアガクを、まあ、その時代もちょっと遠いんですけどね。だからこのアマレクの王を意味する時アガクと言ってるかもしれませんね。ハッセス。
彼をエジプトから連れ出した神は彼にとっては野牛の角のようだ。彼は己の敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を砕き、彼らの矢を粉々にする。
野牛の角ということはものすごいこの力ですよ。力を象徴する、だから力があるイスラエルだったね。キューセス。
おじしのように、まためじしのように、彼はうずくまり身を横たえる。誰がこれを起こすことができよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。
だから明治市のように、明治市、おしし、おしし、めしし、これ全部動物の王ですよね。だからユダの王、ユダの獅子です。ユダが獅子です。誰がこれを起こすことができよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。これはアブラハムの祝福、アブラハムに与えられた啓示よ。彼がそれを受けるんですね。それぐらい神様の御言葉が彼に触れてるんです。十節。
そこでバラクはバラムに対して怒りを燃やし、手を打ち鳴らした。バラクはバラムに言った。私の敵を呪うためにあなたを招いたのに、かえってあなたは三度までも彼らを祝福した。
じゃあこのようにバラクがね、もう怒ったんです。私はあなたを招いたのはイスラエルを呪うためなのに、どうしてあなたは三度このようにイスラエルを祝福するか。注意せず。
今あなたは自分のところに下がれ。私はあなたを手厚くもてなすつもりでいたが、主がもうそのもてなしを拒まれたのだ。
じゃあこのもてなし、手厚くもてなしをしようとしたのに、あなたはこれを拒んでる。イスラエルを祝福するということですね。十二節。
バラムはバラクに言った。私はあなたがよこされた使者たちにこう言ったではありませんか。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、主の言葉に背いては善でも悪でも私の心のままにすることはできません。主が告げられること、それを私は告げなければなりません。
じゃあバラムは本当にこの地点までね、預言者の道、それが何であるか分かってますね。心はそのバラクがこう手厚くしてくれるそのことをもらいたいということも、あったんですけど、彼は聖霊に強くこう満たされるんです。生贄を、ね、7頭捧げてから、彼の心は霊を感じるんですね。聖霊を感じる。主がこんなにイスラエルを愛するんだ、イスラエルを呪うことはできない、もう呪いは終わった、この生贄イエス・キリストによって呪いはもう一滴も残ってない。そのようなことが霊、本当の霊に触れているものは分かってますよ。それで呪うどころか祝福だけするんです。これはもう自分に感じるのはそれですからね。だから皆さんと私もイエス・キリストを このね、聖霊の感動によって見るイエス・キリストの愛が本当に深く分かってる。神様がなぜ私のようなもののためにあんなに、ね、このほふられ死なれるその悲惨なその姿と私たちを愛して私たちの身代わりになったという思いがねこう来る時にこの思いが聖霊よ聖霊その思いがね私たちの良心私たちのね霊をこう生かしてるんですね。だから私たちの霊がね死んだらそれを見ても何の感動もないんです。なぜ死ぬか、なぜ動物が死ななければならないか、イエレミアとかイザヤとか、ね、これはもうあなた方が何の心の感動もなくこう捧げるもの、動物の虐殺だと言ってる。イエス様が私たちの生贄になっているその部分を見ながらもね、何の心の中でつなぎがない、そのような人たちもいます。霊が死んだからです。霊が生きてるっていうことは感動が来るね。ああこれ神様が、ね、御座を捨ててどうして私のようなもののためその感動、イスラエルをこんなに主が愛するんだという七頭のね生贄をどうしてねその感動が来るわけよ。こうじゃっと地形を見るとね、こんなに愛される国、こんなに愛される民族、彼らを祝福すると私たちも祝福される、彼らを呪うと私たち呪われる、なぜ主が祝福したものだから、そのような思いがね、霊よ霊、本当の霊はそれよ。14節、
今私は私の民のところに帰ります。さあ私はこの民が後の日にあなたの民に行おうとしていることをあなたのために申し上げましょう。
じゃあこのことを自分が自分のところに帰る、しかし後にこの民がどのようになるか、後のことも言ってるんですよね。中古節、
そして彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の見告げを聞く者、意図高き方の知識を知る者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、私は見るしかし今ではない、私は見つめるしかし間近ではない、ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。
だからモアブのねバラックがもう気絶するような話をするんですね。この後後で、未来のことも予言するんです。これはもうバラムの中で主の予言の霊が働いてこの話をするんですよね。私は見るしかし今ではない、私が見つめるしかし間近ではない、この時代、このモーセの時代からこの見ると1500年後でしょうね。イエス様が来られるの1500年の後での予言ですよ。ヤコブから一つの星が昇るんだ。一つの星が何？イエス・キリストよ。イエス・キリスト。一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こる。星、一本の杖。これがモアブのこめかみ。すべての 騒ぎ、騒ぎよ、騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く、これはイエス様でしょ。イエス様がねこのことが後で、このね、東方の博士たちを動かすんです。この星、イスラエルからイスラエルに一つの不思議な方が、メシアが生まれる、その星研究している人たちがそれが見えたね。一つの星が昇るんだった。その方が一本の杖、この指導者、イスラエルの王だった。だからヘロデの家、ところに入って、じゃあ今生まれたその王様、生まれた方はどこにおられるか言ったのがこの箇所よ。すごいでしょ、バラムがこれを予言したということ。18
その時エドムは所有地となり、セイルも所有地となる。イスラエルは力ある働きをする。
エドム、まあ、今はモアブでしょ。エドムも、ね、所有地になる。その敵エドム、エサウですね。イエス様がこのエドム、アマレクと世々に戦うと言われますね。結局全世界を共産化しようとする、この者たち、ニューワールドオーダー、フリーメイション、イルミナイトが、このアマレクよ、世々に戦う。しかこの共産主義をどんなに憎んでるかということが分かる。じゃあ19節。
ヤコブから出る者が治め、残った者たちを町から消し去る。
ヤコブから出る者が治める。ヤコブから出るということはイエス様ですよね。イエス様がそれを治める。20節。
彼はアマレクを見渡して彼のことわざを唱えていった。アマレクは国々の中で首位のもの、しかしその終わりは滅びに至る。
この終わりが滅びる、ね、この全世界を一つの政府を作ってロックロックロックをする。だからこの世の終わりまでバラムが予言してるんですよ。すごいんじゃない。この、ね、これが滅びるって、主の再臨によって終わりよ。21節。
彼はケニ人を見渡して彼のことわざを唱えていった。あなたの住処は堅固であり、あなたの巣は岩間の中に置かれている。しかしカインは滅ぼし尽くされ、ついにはアシュルがあなたを虜にする。
このカインということはね、ミディアン族を意味します。ミディアン族、だからケイン、ミディアン族、このミディアン族を滅ぼし尽くされるという、カインは滅ぼし尽くされるんだって。ついにアシルが、アシル、アシリですね、アシリア、アッスル、トリコにする。23節。
彼はまた彼のことわざを唱えていった。ああ、神が定められたなら誰が生き延びることができよう。船がキティムの岸から来て、アシュルを悩まし、エベルを悩ます。しかしこれもまた滅びに至る。
このキテルム、それはキプロスの地域の場所です。これはアシリア、ナヤマス、エベル、エベルはアブラムの後でこのメガケデかな、そのケドラです。ケドラ、ミディアン人の子供たち。だからこのミディアンとモアブが今団結してこの予言をもらおうとしたんですね。もらうんじゃなくて、この たたりをね、かけようと、イスラエルをかけようとした。その者たちが滅びるんだと、うん、だからイスラエルを、ね、呪う者は呪われる。これはもう歴史上ずっとあるもの。25節。
それからバラムは立って自分のところへ帰っていった。バラクもまた人についた、
うん、じゃあバラクも自分のところモアブに帰った。それからバラムは立って自分のところ、自分のところはどこですか。この彼はペオル、ペオルというところ、そこに帰ったというんですけど、帰ってないんです。なぜかというと、彼はミディアンの長老たち、ミディアンの長老たちとモアブのこのバラクですねと一緒だった。だからモアブの長老たちが帰るところに彼も帰ったんですよ。これがどこで分かったかというと、民数記31章の8節を見るとそこで死ぬんです。彼の家はペドロとペオル、ペドロ、ペドロ、あのバラムの家はこのミディアンから640キロ離れてるんです。だからそこ行って帰った、そのことは不可能ですよ。31章の8節。
彼らはその殺した者たちのほかにミディアンの王たち、エビ、レケム、ツル、フル、レバの5人のミディアンの王たちを殺した。彼らはベオルの子バラムを剣で殺した、
うん、ここで死んじゃうんですよ。ミディアンの王たちが死ぬところに。だからミディアンのところに行ってどうして行ったの。それがね、これが未練ですよ。未練、欲望。こんなに、皆さん私たちが本当にこれを、まあ、特に私ですね、牧師、メッセージを伝える、聖霊にこんなに触れたものはないのよ。イエス様の誕生も彼がしたでしょ。イエス様の再臨のことも、こんなにイスラエルを、こう聖霊の感動で見た人もあんまりにもない、珍しい人よ。だからすごい預言者だけど、この預言者がどんなふうに堕落して殺されるか、それでヨハネの黙示録とか見るとこれはバラムの道だと、一番悪い道としてね、偽預言者としてバラムが出てくるんです。これは、ね、自分の心の中で求めていたもの、聖霊は強く望むんだからね、もうどうしようもしょうがない、それに逆らうことはできないけど、この下心がいつもあって、この世のこと、この世のお金、名誉、手厚くもてなす、そのようなものにね、心が奪われていた。だからね、牧師が大きく教会を発展した後でバラムの道に行っちゃう、それを本当に気をつけることですね、皆さん、ね、最後まで行くことよ。最後まで勝利すること。こんなに主も、ね、3章として、まあ、25章まですると4章でね、バラムのことを言ってるんです。それでバラムがミディアンの長老たちと一緒に行って、そこでお金をもらってイスラエルが滅びるその道を教えたのが25章なんです。明日それを見ましょうね。じゃあ、第一コリント8章1節から。
次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということなら分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます、
うん、じゃあこの知識、 霊的な知識が人を高ぶらせるって、それで自分は知ってる、自分は信じてる、これが知識ですよ。空上に捧げたもの何もないと思ってるんですね。本当にそうなんですよ。主が全部記憶したんだから、祈って記憶なるんです。しかしこれは高ぶらせるって、どの場面で高ぶらせるか、愛がない時ですよ。この小さな弱い、この信仰を持っている人たちがつまずくことを見ながら、自分はね、ああこれ大丈夫と言ってしまってつまずかせる、これが高ぶりだと言ってるんですね。二節、
人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。
だから、ああ本当に私がこれ愛の動機で相手を、こう配慮 してるかどうか、それが、本当の知識だと言うんですね。三節、
しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。
神様を愛すると神様に知られている。また弱い人を私たちがこうカバーしていること、じゃあ、この四節からはずっとこのような知識があるということですね。七節、
しかし全ての人にこの知識があるのではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。
弱い良心があるんですよ。弱い良心はサタンの攻めを受けるとこう、ね、倒れるんです。だから弱い良心、それが あるんです。その知識があんまりないし、知識を見ていても信じない弱い良心があるんです。八節、
しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。
このような私たちの知識が権利ですね。信仰を持っている権利です。しかし弱い人をつまずかせることならば、それは愛がない。だから本当に私たちが天国に行って、裁きを受けるんですけど、報いの裁きでもあるんです。これは愛ですよ。愛、人を愛すること。十節、
知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得て、その人の良心は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうか。その弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのです。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。
じゃあこのように、弱い人、キリストがその人のために死んでくださった。だからその人に対する配慮、これが愛だと言ってるんですね。中二節、
あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。
この弱い、良心、弱い人ですね、踏みにじることはキリストに対することだと。最も小さいものにしたことが私にしたことだと言うんです。13節、
ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。
じゃあこのようにパウロは焼肉が大好きだけど、それを食べないと言ったんです。私たちがそれを全部こう真似することは真似はできないんですけど、 だから聖霊様といつも私たちが歩きながら、まあ愛から来る自由ですね。だから異邦人には異邦人のように、ユダヤ人にはユダヤ人のように、立法を持ってる人には立法を持ってる人のように、立法を持たない人には持たない人のように、まあこの相手を愛するから自由がある。知識による自由じゃなくて愛による自由です。だから今バラムのことも、明日もっと、これが教会にまだ特に牧師やメッセンジャーたちに与えるそのことですね。このバラムの話、あんなに、ね、高いレベルの聖書に記録、これ何書でしょう、これそれぐらいこう記録があるバラムですけどね、この世の小さいものに心奪われて、まあ永遠の地位を失ったものね。だから私が本当にこのつまずきを与えないために愛を持ってやる地位、愛は地位よ。私はその人を愛するから。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。